こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかるクロードコード超入門は、アントロピクの開発支援エージェントであるクロードコードを、プログラミング未経験者にも理解しやすい形で紹介する入門書です。ジャンルとしては、生成 AI 活用書、ノーコード的な開発入門、業務自動化ガイドの要素を併せ持っています。本書の中心は、コードを書く技術そのものよりも AI に目的を伝え、作業計画を立てさせ、実行まで任せるための考え方と手順にあります。漫画と図解を多く用いる構成により、ソーミナル操作や環境構築に不慣れな読者でもクロードコードの役割を段階的に把握できるようにしている点が特徴です。 AI を検索や相談相手として使う段階から、実務上のタスクを自律的に進める作業パートナーとして扱う段階へ移るための入り口を示す本といえます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相談型 AI から作業代行型エージェントへの視点転換。本書の最も重要なテーマは、生成 AI を単に質問に答える道具としてではなく、目的に沿って作業を進めるエージェントとして捉える点にあります。従来のチャット型 AI 活用では、利用者が細かく質問し回答を読み、次の指示を考える必要がありました。クロードコードでは、コードベースやファイル操作、コマンド実行を含む作業環境と結びつくため、利用者は完成したい成果物や達成したい業務目的を中心に指示できます。この違いは、プログラミング知識がない読者にとって大きな意味を持ちます。知識の不足を補うだけでなく、作業工程の分解や実行順序の判断も AI 側に委ねられるからです。ただし、完全な放任ではなく、目的制約、確認ポイントを人間が与える必要があります。本書はその役割分担を、難しい開発用語よりも実感しやすい説明で示している点に価値があります。次に、プランモードを使った目的設定と実行前の確認プロセス、クロードコードの活用において、本書が重視する要素の一つがプランモードです。これは、いきなりファイル変更やコマンド実行に進むのではなく、AI に作業方針を考えさせ、実行前に手順を確認するための仕組みとして理解できます。初心者にとって、AI が裏側で何をしようとしているのかわからないまま処理が進むことは不安につながります。プランモードはその不安を和らげ、目的、必要な作業、影響範囲を可視化する役割を持ちます。特に非エンジニアの場合、コードの細部を即座に判断するのは難しくても、作業の方向性が自分の目的に合っているかは確認できます。この段階を挟むことで、AI 任せの危うさを減らし、利用者が意思決定者として関与し続けられます。本書は、AI に丸投げするという表現を扱いながらも、実際には計画確認を通じて人間の判断を残す使い方を示している点が実用的です。さらに、エージェントスキルズによる反復作業の自律化と拡張性。本書では、クロードコードを1回限りのチャット相手ではなく、特定の作業を継続的に任せられる存在にする考え方としてエージェントスキルズが紹介されています。ここで重要なのは、 AI に毎回全てを説明するのではなく、作業の型や条件をあらかじめ整え、必要に応じて自律的に動けるようにする点です。 MCP フックサブエージェントといった周辺概念は、初心者にとっては専門的に見えますが、本書ではそれらを高度な開発機能としてではなく、 AI の行動範囲や連携先を広げる仕組みとして理解させる方向に置いています。これにより、ファイル整理、簡単なアプリ作成、定型的な調査や修正など、反復性のある作業を AI に任せる発想が生まれます。一方で、スキル化には目的の明確化や例外処理の想定が必要であり、曖昧な指示のままでは期待通りに動かない可能性もあります。本書の意義は、拡張機能の細かな仕様よりも自律化の設計思想を初心者向けに翻訳している点にあります。そして、漫画と図解、環境構築の心理的負担を下げる設計、クロードコードの導入では、通常の文章だけでは伝わりにくい操作や概念が多く含まれます。アカウント、開発環境、コマンドライン、ファイル構成といった要素は、プログラミング経験者には当然でも、未経験者には最初の障壁になりやすい領域です。本書が漫画と図解を採用していることは、単なる読みやすさの工夫にとどまりません。画面遷移や作業の流れを視覚化することで、読者は自分が今どの段階にいるのか、次に何を確認すべきかを把握しやすくなります。また、登場する概念を抽象的な説明だけでなく、操作の順番や利用場面と結びつけることで、初学者が挫折しやすい部分を緩和しています。ただし、実際の環境構築は OS や利用状況によって差が出るため、全ての読者が同じ手順で進められるとは限りません。その意味で、本書は詳細な技術リファレンスというより、導入時の不安を知らす案内役として位置づけると理解しやすいです。最後に、非エンジニアの業務効率化に向けた実践的な指示設計。本書の対象は、専門的なプログラマーだけではなく、 業務の中で AI を使って作業を減らしたいビジネスパーソンや学習者です。そのため、焦点は美しいコードを書くことよりも AI に何を任せるかを適切に設計することに置かれています。例えば、作りたいもの、処理したい資料、達成したい結果を具体化し、AI が確認すべき条件や避けるべき操作を明示することが重要になります。これはプロンプトの言い回しだけの問題ではなく、仕事を分解し、成果物の基準を定める業務設計の問題でもあります。クロードコードは実行力を持つため、曖昧な依頼でも何らかの作業を進めてしまう可能性があります。そのため、非エンジニアほど最初に目的と制約を整理する必要があります。本書は、専門知識のない読者に対して AI を使うために最低限必要な発注者側の考え方を示している点で、単なるツール紹介以上の実用性を持っています。結論として、漫画でわかる。クロードコード超入門は、クロードコードを初めて使う人、プログラミング経験がないが AI で作業を自動化したい人、生成 AI を文章作成や相談以上に活用したい人に向いています。得られる実践的な利点は、クロードコードの基本的な位置づけを理解し、プランモードで作業前に方針を確認し、エージェンスキーズの考え方を通じて反復作業を任せる発想を持てることです。知的な利点としては、AI 活用の中心が回答の取得から作業プロセスの設計へ移りつつあることを把握できる点があります。類書の多くは、プロンプト例、生成 AI 一般論、あるいは開発者向けの技術解説によりがちです。それに対して本書は、漫画と図解を用いて、非エンジニアがクロードコードを作業エージェントとして理解するための入り口を作っています。高度な開発実務を深く学ぶ本ではありませんが、AI に任せる前に何を決め、どこを確認し、どのように段階的に導入するかを学ぶ入門書として差別化されています。ご支援いただける場合は、なおつ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。